今日は兵庫県弁護士会姫路支部山田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話でしょうか。
今日はご近所トラブルでも比較的多い騒音問題についてお話ししようと思っています。
はい、確かにマンションなどで騒音をめぐって住民同士がトラブルになるケースがありますよね。
はい、一軒家でもお隣さんとの間で騒音のトラブルは起きるのですが、マンションなどの集合住宅では上の階や下の階、あるいは両隣が構造上くっついてしまっておりますので、
はい、
音が壁を通じて直に伝わってしまって、騒音の問題が一層起こりやすい状況ですね。
そうですね。
それからファミリータイプの集合住宅などでは、家族構成や年齢層などがまちまちな家族が入り混じってますので、
はい、
生活時間帯なども違いますよね。
そうですね。
例えば単身者や共働きの家庭などでは、仕事から帰った夜間に家事をしなければならないことも多いので、
はい、
もうお休みになってしまっている周りの部屋との間で生活音のトラブルが起きたりしますね。こういうこともマンションなどに騒音問題が多い原因かと思います。
そうですか。確かにお年寄り夫婦がお住まいになっている部屋や小さなお子様がいらっしゃる若い家族が暮らしている部屋、単身者の部屋などでは生活時間帯や生活で出てくる音にかなり差がありますよね。
そうですね。
我慢できない騒音が続くような場合には法律的にはどういう方法がありますか。
はい、裁判所で騒音の差し止めを命じる判決を求めることが考えられます。
はい、
また裁判で騒音を出した入居者に対する慰謝料などの請求も可能です。
騒音にもいろいろあり受ける側の感覚にも個人差がありますが、裁判所ではどういう場合に騒音の差し止めなどが認められるんでしょう。
もちろん何でもかんでも差し止めや慰謝料が認められるわけではありません。
はい、
裁判所では受任限度を超える騒音の場合に差し止めなどを認めます。
受忍というのは忍んで受けるということですよね。我慢という意味でしょうか。
ほぼそういう意味ですね。裁判例では客観的に見て我慢の限界を超えるものであるという内容のものがほとんどです。
では我慢の限界を超えるかどうかはどうやって裁判所が認めるんでしょう。
それはいろんな要素、例えば騒音の内容、騒音の時間、これ毎日か何時間か連続してかとか、はい、あと騒音の原因、これ自然現象なのか、生活上必然的に発生してしまうものか、あるいは騒音を改善しようとしている、そういう努力をしているのか、
はい、
あるいはその当事者以外の周囲の住民の反応がどうなのか、それから騒音の原因が前からあるものか、それとも生活を開始した後に起きたものか、
はい、
それからそれをこう防ぐ方法があるのか、それから騒音の防止のための措置と騒音を我慢することの損害との釣り合い、それから地域全体の環境、そういったような実に様々な要素を総合判断して決めます。
なるほど。
だから一旦トラブルになって裁判となるといろんなことを立証していかないといけませんね。
そうですね。
簡単な裁判ではないのです。
そうするとトラブルにならない方法を考えていくということも大事ですよね。
はい、
実際どのようにトラブルを回避したらいいでしょうか。
大変月並みなことなんですが重要なことがあります。
はい、
転ばぬ先の杖という言葉がありますが、上下両隣とも良好な人間関係をできるだけ作っておくということがまず大切です。
それはどういうことでしょう。
正確なデータをもとに申し上げているわけではないんですが、
はい、
私が扱ったケースから見ると、良好な人間関係にある相手の出す生活音は受け手が聞き流してくれたり好意的に捉えてくれる確率が高いように思います。
なるほど。好きな相手の出す音なら多少のことは気にならないということですね。
その傾向がありますね。
うん、
それと良好な人間関係があると音についても相手に自分の意思を伝えやすいので、大ごとにはなりにくいですね。逆に関係のない知らない人の出す生活音は不快な音として認知されやすいと思います。
同じ生活音でも受ける側の印象が違うということですね。
はい、そしてちょっとした音でも、一旦不快な音として認知されてしまった場合には、隣近所のことだからということで皆さん大抵 言いに行かれないでしばらく辛抱されるんですね、
う
ん、
そうですよね。
でもそのまた音が出るたびにあ、またあの音だという感じで反応するんですが、うんうん、その都度その不快感が人間増していくんですね。
なるほど。
そして普通の隣人だった人がもうだんだん悪い隣人に格上げになっていきます。
どんどん嫌な音を出す迷惑な人だなと強く感じるようになるということですね。
はい。そして音を辛抱している側はだんだん過敏になってきて、うん、しまいには今度いつなるんかなとその嫌な音をこう探してしまうようなそういう状態にさえなっちゃうんですね。でその段階にあるともうその方は心理的に相当参ってきてしまっておりまして、うん、はい、でもう自分は被害者であって相手は加害者だとい こう心の中で公式が出来上がってしまうんですね。
そこまでいきますか。
そうです。ところが厄介なのは、ええ、生活音を出している本人には加害者意識がないことがほとんどなんですね。でそのやっぱりこう被害を受けていると思って音がうるさいじゃないか、ええといきなりこうその方が怒鳴り込んじゃったりすると、うん、そんなのお互いさんだろうなんてことを言う人だというような感じで相手に対して逆に被害者意識を持ってしまうそういうようなこともありますね。
ああそれは困りますね。
そうなんです。でもそれを騒音として裁判で差し止めるためには、ええ、先ほど申し上げたように受任限度の範囲にあるかどうかそういうことをハードルの高い議論をして、うん、その立証をするという作業になります。
はい。
騒音の裁判で裁判がせっかく終わったのに訴える側も訴えられる側も転居してしまったという笑えない話もあるので、できるだけ転ばぬ先の杖で良好な人間関係を作ってトラブルにならないようにしていただきたいですね。
そうですね。
またトラブルになりそうな場合あるいはなってしまった場合にはまずは弁護士に相談していただければと思います。
はい。
兵庫県弁護士会姫路支部では随時法律相談を行っておりますので地元の弁護士として最善の解決が図れるよう努力いたします。
はい。転ばぬ先の杖覚えておきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。